今日は、この絵本がいいの？キツネお姉さんの恩返しのお話が聞きたいんですか？はーい。わかりました。甘えん坊な僕ちゃんに、ママが絵本読んであげるね。僕ちゃんは何もしないでいいよ。眠たくなったら、眠っちゃってもいいし、おちんちんがむじゅむじゅしたら、チッチもしていいからね。ぜーんぶ読み終わったら、あとはママがお掃除しておいてあげるから。いい子で聞いててね。じゃあ、読むよ。むかーしむかし。とあるところに一人の男の子が暮らしていました。その子の名前は、ぼくちゃん。ぼくちゃんは、幼い頃に親を亡くし、小さな山小屋で一人で暮らしています。季節は冬、雪が降り注ぐ山の中で、僕ちゃんはいつものように食べ物を探していました。お魚や木の実を頑張って取りますが、冬は食べれるものが少なくて大変です。朝から出発して、夕方になってようやく少しのご飯が集まったので、僕ちゃんは家に帰ることにしました。すると、僕ちゃんの目の前に、とても綺麗な金色の生き物が現れました。野生の狐さんです。その狐さんは、怪我をしていて、足からは血を流していました。こんなに綺麗な動物なのに、なんてかわいそうに。そう思った僕ちゃんは、持っていた薬草を使って、キツネさんを助けてあげました。しばらくすると、キツネさんはゆっくり立ち上がり、山の中へと消えていきます。僕ちゃんもその様子に安心して、家へと帰りました。それからしばらくして、山はもっともっと寒い季節を迎えます。ガタン、ガタンと戸が叩かれるほどの猛吹雪が山を襲いました。ずっと山で暮らしている僕ちゃんも、さすがに外には出られません。少ない食料を食べながら、吹雪が去るのを待っていました。すると、風の音とは別に、家の扉をトントンと叩く音が聞こえました。まさか、こんな吹雪の中で人がいるわけがない。そう思った僕ちゃんは、恐る恐る扉を開けます。すると、そこにはとても綺麗で、金色の髪の女性が立っていました。こんばんは、坊や。お母さんかお父さんはいますか？お姉さんは腰を落とし、僕ちゃんと同じ目線で話しかけてきます。とても綺麗な人の顔が近くに来て、僕ちゃんはドキドキしてしまいました。うまく言葉も出せずに、ただ首を横に振ります。ん？この吹雪で帰れなくなってしまったのかしら？お姉さんの質問に、僕ちゃんはまた首を横に振りました。お姉さんは、 不思議そうなお顔で僕ちゃんを見ています。実は、お姉さんも吹雪のせいで身動きが取れなくて。よろしければ、一泊させていただけないでしょうか。よく見ると、お姉さんの服には雪がついており、とても寒そうです。僕ちゃんは、うん、とうなずいて、暖かいお部屋まで案内しました。お茶を出し、ようやく落ち着いてくると、僕ちゃんは一人で住んでいることを説明します。すると、お姉さんはとても寂しそうなお顔をして、僕ちゃんのことをぎゅっと抱きしめました。こんなに小さいのに、なんて立派なのかしら。よし、よし。坊やはとってもいい子ですね。ふかふかしたお姉さんの体が、優しく僕ちゃんの体を包み込みます。まるで、幼い頃に、母に抱きしめられた時のよう。僕ちゃんは不思議と、涙が出てきました。坊やさえよければ、しばらくこの家に住まわせていただけませんか？坊やのお世話をしてあげたいのです。知らない人と暮らすなんて、普通は断るはずなのに、僕ちゃんは、どうしてもお姉さんのことを疑えませんでした。だから、ただお姉さんの胸の中で、うなずきます。ありがとう、坊や。これからは、お姉さんがお世話してあげますからね。ぎゅっと、お姉さんが抱きしめる力を強くして、頭をなでなで、背中を優しくポンポンしてくれます。僕ちゃんは、まるでゆりかごにいるような心地になって、そのまま眠ってしまいました。それから、僕ちゃんとお姉さんの生活が始まりました。お姉さんは、とっても働き者でした。朝は僕ちゃんよりも早く起きて、朝食を準備し、どこからか、たくさんの魚や木の実を取ってきてくれます。自分でご飯を探さなくてよくなった僕ちゃんは、お昼はお姉さんと一緒に散歩をしたり、夕方は字の読み方や書き方を教えてもらいました。食事の用意も、家の掃除も、勉学まで教えてくれるお姉さん。僕ちゃんは、ずーっとお姉さんが、一緒にいてくれたらいいな、と思うようになりました。ですが、一つだけ、僕ちゃんにはどうしても不思議なことがありました。ある時期になると、お姉さんは夜に一人で部屋に隠れてしまうのです。心配そうな僕ちゃんに、お姉さんはいつも優しく語りかけます。このお部屋の戸だけは、絶対に開けてはダメですよ。坊やが戸を開けてしまうと、私たちは一緒にいられなくなってしまいますから。大好きなお姉さんと離れ離れになりたくなくて、僕ちゃんは、 言いつけを守っていました。でも、満月が山小屋を照らす、ある晩の日。お姉さんの部屋の前を通りがかった僕ちゃんは、苦しそうなお姉さんの声を聞いてしまいました。息が荒く、苦しそうに床を這いずる音も聞こえます。心配になった僕ちゃんは、初めてお姉さんとの言いつけを破りました。ゆっくり、音を立てないように、戸を開けて、お姉さんの部屋の中を覗き込みます。すると、なんということでしょう。お姉さんの頭には、獣のような耳が生えていました。それに、大きくて柔らかそうな金色の尻尾。その姿は、まるで狐のようでした。でも、僕ちゃんが驚いたのは、耳や尻尾が生えていることではありません。僕ちゃんが憧れて、大好きなお姉さんは、着物を脱ぎ、肌をさらしていました。大きくて柔らかそうなおっぱいから、僕ちゃんは目を離せません。お姉さんは僕ちゃんに気づくことなく、手をお股に当てて、くちゅくちゅと音を立てています。その音を聞いていると、僕ちゃんも呼吸が荒くなっていき、気がつくと、おちんちんが大きく腫れていることに気がつきました。そんなことは初めてで、僕ちゃんはびっくりして腰を抜かしてしまいました。パタンと、僕ちゃんが倒れる音が家の中に響きます。お姉さんはその音にすぐ気がついてしまいました。ゆっくりと戸が開き、裸のままのお姉さんが出てきます。怒られるだろうか、嫌われるだろうか。僕ちゃんは怖くなって、ぎゅっと目を閉じます。お姉さんはほてったお顔で、僕ちゃんのことをじっと見つめました。そして、おちんちんが大きくなっていることに気がつきます。いけない子、見てはダメだと言ったのに。力の入らなくなった僕ちゃんは、お姉さんに軽々と持ち上げられます。裸のお姉さんのおっぱいに、ぎゅっと抱きしめられ、僕ちゃんはどうしたらいいのかわかりません。すると、お姉さんはそのまま僕ちゃんを抱えて、お部屋へと戻っていきます。お布団の上に僕ちゃんを寝かしつけ、ゆっくりと僕ちゃんの服を脱がしていきました。見ての通り、お姉さんは人ではありません。昔、坊やに助けられた狐です。覚えていますか？一枚と服を脱がされ、僕ちゃんのおちんちんがお姉さんに見られます。お姉さんは愛おしそうに僕ちゃんのおちんちんを指で撫で回し、もっと、もっと大きくしました。化け狐だと知られれば、一緒にいられなくなると思い隠していたのに、発情期の狐の前にこんなものを差し出すなんて、 坊やはなんて悪い子なんでしょう。何もわからない僕ちゃんは、初めての気持ちいい感覚にビクビクと震えています。それでも、お姉さんは止まりません。坊やのことを、食べてしまいますね。抵抗できないまま、僕ちゃんはお姉さんに覆いかぶさられ、おっぱいでお顔を隠されてしまいました。布団を濡らすほどの愛液が溢れるおまんこが、僕ちゃんのおちんちんの先っぽに触れます。あっという間に、僕ちゃんのおちんちんは、温かいぬるぬるに包まれました。あまりの気持ちよさに、僕ちゃんは体を震わせますが、上から覆いかぶさるお姉さんが、逃げることを許しません。発情期のお姉さんは、僕ちゃんのことなんてお構いなしです。初めてのおまんこに震えるおちんちんを、もぐもぐと柔らかいお肉で甘噛みしました。オスから子種を奪い取る強引な動きに、僕ちゃんはたまらずお漏らしをしてしまいます。初めてのお射精、精通を、お姉さんのおまんこでした僕ちゃん。気持ちいいのと、ぼーっとする感覚で、もう何も考えられません。朦朧とする意識の中、目の前でふわふわと揺れるお姉さんのおっぱいに触れて、チュー、チューと吸い始めてしまいます。母のぬくもりに飢えていた僕ちゃんにとって、お姉さんのおっぱいは、とても安心する場所でした。発情したお姉さんは、僕ちゃんを抱きしめて腰を振り続け、僕ちゃんはおっぱいを吸いながら、何度も、何度も、お漏らしをしました。それから、どれだけの時間が経ったのか。僕ちゃんが目を覚ますと、お姉さんの姿はどこにもありませんでした。枕元には、綺麗な字で書かれた手紙が置いてあります。そこには、お姉さんから僕ちゃんに向けての思いが書かれていました。狐であることを隠していてごめんなさい。無理やり犯してしまってごめんなさい。たくさんのごめんなさいと一緒に、僕ちゃんのことを愛していると書かれた手紙を見て、僕ちゃんは急いで外に出て、狐のお姉さんを探しに行きました。ですが、何日経っても、何週間経っても、お姉さんは見つかりません。それでも僕ちゃんは諦めずに、毎日山の中を探し回って、お姉さんに教えてもらった拙い字で、山に毎日手紙を置いていきました。それから、長い時間が経って、お姉さんと初めて会った日と同じような猛吹雪が山を襲いました。すると、コン、コン、と、戸を叩く音が聞こえ、僕ちゃんは急いで戸を開けました。そこに立っていたのは、ずっと変わらない綺麗なお姉さんと、お姉さんそっくりの小さな女の子が三人いました。 嬉しくなった僕ちゃんは、お姉さんにぎゅーっと抱きつきます。すると、お姉さんも優しく抱き返してくれて、そばにいる女の子たちも、僕ちゃんを包み込むように抱きついてきました。この子たちを安全に育てるために、しばらくの間山奥に隠れていました。寂しい思いをさせてごめんなさい。お手紙、とっても嬉しかったですよ。会えなかった時間を埋めるように、お姉さんは僕ちゃんの頭を撫でてくれます。僕ちゃんも久しぶりのお姉さんのぬくもりに安心して、ずーっと抱きついていました。それからは、お姉さんと僕ちゃん、そして娘たちと、ずーっと一緒に幸せな暮らしをしました。娘たちは、僕ちゃんをパパと呼んで慕い、いつもそばにいてくれます。そんな様子を、お姉さんも優しく見守っていました。でも、娘たちもずーっと僕ちゃんと一緒にいるわけではありません。夜になったら、娘たちは僕ちゃんのいる部屋の戸を開けてはいけないという決まりがあるのです。だから娘たちは、夜になるとすぐに眠り、大好きな僕ちゃんに会える朝になるのをお利口に待ちました。開けてはいけない戸の先。そこでは、毎晩僕ちゃんとお姉さんが、交尾をしています。娘たちに甘える僕ちゃんではなく、お姉さんに甘える僕ちゃんになってしまうのです。おいで、坊や。裸になったお姉さんは、腕をぎゅーっとしておっぱいを強調します。僕ちゃんは、誘われるがまま、大きくなったおちんちんをお姉さんのおっぱいに挟み込みます。お姉ちゃん、お姉ちゃん、と何度も呼びながら、僕ちゃんは腰を振ります。僕ちゃんは大好きなお姉さんのおっぱいに甘えるのがお気に入りのようです。お乳も使っていいのですよ。ほら。お姉さんが乳首を軽くつまむと、温かい母乳が溢れ出てきます。僕ちゃんも嬉しそうにおちんちんに母乳を塗りつけ、おっぱいに甘え始めました。好き、好き、好き。短い言葉で何度も愛を伝えながら、僕ちゃんはおっぱいに甘えます。何度かおっぱいにおちんちんをこすりつけると、僕ちゃんはお漏らしをしてしまいました。お姉さんのおっぱいは、僕ちゃんの白いお漏らしでドロドロです。それを優しく指ですくい取り、食べてしまうと、お姉さんは優しく微笑みます。坊やは本当にご来生のない甘えん坊さんですね。お姉さんの言葉に恥ずかしくなった僕ちゃんでしたが、お姉さんは全部お見通しです。今度は綺麗になったおっぱいに、僕ちゃんのお顔を引き寄せ、尻尾で体を優しく包み込みました。お顔はふにふに、体はもふもふとした尻尾に包まれて、全身がポカポカです。この部屋にいるときは、 お姉ちゃんに好きなだけ甘えてよいのですよ。頭を撫でながら、お姉さんは微笑みます。僕ちゃんも嬉しそうにおちんちんを大きくしました。今宵も、授乳交尾をしましょうか。授乳交尾という言葉に、僕ちゃんは嬉しそうにおちんちんを動かします。お口はおっぱいに吸い付いて、お姉さんの甘い母乳を、チュー、チュー。お姉さんの手が、優しくおちんちんを包み込み、おまんこさんまで案内してくれます。お姉さんの体に身を預けたまま、僕ちゃんはおっぱいに甘え続けました。交尾の最中、二人が動くことはありません。尻尾に包まれた僕ちゃんは、全身でお姉さんに甘え続け、お姉さんは、おまんこの中を優しく動かして、おちんちんをなでなでしてくれます。腰を振らなくても、甘い快感が、ずーっと押し寄せる授乳交尾が、僕ちゃんは大好きでした。優しい刺激で何時間も甘やかされ、何度も、何度も、し、し、し、し。おもらしは、ぴゅーっと強く出たりはしません。お姉さんの優しい甘やかしで、ゆっくりと、トプトプ。溢れ出てくるのです。いつお漏らしをしているのか、いつお漏らしをしていないのか、僕ちゃんにはもうわかりません。ただ、お姉さんのおっぱいに吸い付いている間は、ずーっと優しい快楽が続き、眠るまでの間、ずーっとお漏らしし続けているのです。尻尾で守られ、母乳で育てられ、おまんこで甘やかされ続ける。幸せお漏らしで、僕ちゃんはずーっと甘えています。お姉さんも、そんな僕ちゃんの頭を撫で続けていました。このまま、お漏らしの相手をして差し上げますから、好きなだけお漏らしをして、眠ってくださいね。お姉さんの優しい言葉に、僕ちゃんはおっぱいに吸い付いたまま、うなずきます。そのまま、二人で一つになったまま、お姉さんは僕ちゃんを寝かしつけるように、し、し、し、し、と言い続けて、僕ちゃんが眠りにつくまで甘やかし続けました。し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、 朝になるまで、ずーっと甘えて、夜になったら、また甘えて。僕ちゃんとお姉さんは、たくさんの子供たちと、幸せに暮らしました。おしまい。